本日3月27日、時刻は23時を少し過ぎたところです。タイムマシン部のラジオ生放送の時間になりました。お相手を務めさせていただきます白井亮でございます。そしてもう一人 AD 笠原君です。
よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。めちゃくちゃ古い楽器が見つかったっていうニュースがさ、この間見かけてさ、めちゃくちゃ古い楽器が出てきました。でどこで見つかったかっていうと、フランスのフランス南部にあるピレネー山脈っていうね、まあ有名な山脈があるらしいんだけど、そこの近くに洞窟があるんだと。でその洞窟の入り口付近から、まあ、楽器が発掘されたと。で、まあ、ただその実際にこのものが見つかったのは実はずっと昔の話で、1931年に、まあ、そのとある楽器が見つかったと。で1931年の時点ではそれが楽器だとは分からなかったんだと。これ別にただそれが出てきただけ、楽器とは誰も思ってなかった。でそれはまあ今回ちゃんと、まあ、調べてみたら、これおい音出んぞみたいな感じで、楽器だぞこれってのが分かった。これ何かっていうと、ホラガイですよ。ホラガイ、まあメジャーな楽器でしょう。ホラガイなんてもうみんな一度は吹いたことあるでしょう。やっぱり合戦の合図の時といえばやっぱりホラガイだから、まあ今だって小学校の義務教育であるもんね、ホラガイはね。もうやっぱり鍵盤ハーモニカリコーダーに変わるものといえばホラガイですから、ホラガイっつったらまあ俺たちの生活に一番近い、もうあの会いたくて会いたくて震える心を表現する音色といえばホラガイですから、ホラガイが見つかりましたみたいな。でそのまあ今からもう100年近く90年ぐらい前に見つかった時はもうただの貝、ただのホラガイだと思ってたんだけど、まあちゃんとこう調べてみたらなんかいろいろその加工されてたと。こう口が開いてるところはちゃんと形が整ってたりとか、なんかマウスピースみたいのをつけてた形跡みたいのも残ってて、まあこれあれだな、楽器だなみたいな、ホラガイの笛だったんだなってことが分かりましたっていうね。ラジオネームカニパン、ホラガイ難しかったな。ねえ難しかったよねホラガイね。ホラガイ俺も苦手だったもん、めちゃくちゃ。今回その出土されたホラガイは、どういう音が出るかっていうと、ドレミファソラシドのドとドシャープとレの3つの音が出せると。だこの3つの音だけでだよ、なかなかこうやがってくるそれぞれの交差点の小気持ちを音色に乗っけるの難しかったもんね。まあホラガイといえばまあ思い出が深いですけど。でね、まあまあこのじゃあ出てきたそのホラガイがどれぐらい昔のものかっていうと、これすごいですよ、約1万8000年前だと。約1万8000年前に吹かれていたホラガイ、当時はもう旧石器時代、後期旧石器時代、旧石器がやや盛り下がってきた頃の、もうちょい素材変えてみるみたいな頃のやつだよね、後期旧石器時代だから。ちょっとこうマンネリ気味の頃だよね、石器も石器も、もう悪かないんだけどな石器もなみたいな、もう叩いて砕いて便利な道具にするブーム昔あったけど、なんか日常的なものになりすぎちゃってワクワクがないよねみたいな頃を、そんなことを言ってた頃、後期旧石器時代に、まあ、出てきたっていうさ、すごい。でもそんな昔からあんだなみたいな、約1万8000年前から人間はそうやってこう楽器を使ってまあ音楽を奏でていたんだなみたいな、まあ俺もね楽器を普段趣味でやってる人間だからちょっとなんか感動しちゃったというかさ、そんなに音楽って歴史があるんだなみたいなこと思って、でちょっと気になったから、あの世界最古の楽器ってどれぐらい古いのかなと思って、ちょっと調べてみたんだよ。 でこれが、ドイツの南西部にある洞窟、ホーレフェルス洞窟っていうところ、やっぱ何かしら洞窟から出てくるんだね、こういうものはね。そりゃそうだよね。なんかで発掘されるってことはやっぱ洞窟から出てくるんだね。ハードオフとかから発掘されないでしょ、やっぱり。ハードオフにもそれはなかなか意外とレアな楽器とか売ってるけど。あとお茶の水ね、お茶の水は楽器の街だからレアな楽器、古いヴィンテージの楽器いっぱい出てくるけど、やっぱ基本洞窟なんだね。ドイツのその洞窟から、発掘された楽器が、まあ、現状では世界最古と言われている楽器なんだと。これすごいですよ、フルートなんだけど、意外でしょ、まずフルートなんだ。フルート、そんなね、まあ今のいわゆるああいうその金属のああいうフルートではないけど、まあ、形的にも音色的にもフルートが発掘されてる。でこれも桁違いで3万5千年前だって。約3万5千年前と思われる、まあ作られたというか残ってたのは3万5千年前と思われる、フルートが発掘されましたみたいな。でこれなんで作られたかっていうと、これやっぱ動物の骨なんだと。動物の骨、鳥の骨でなんか作られていたみたいな。それに、まあ、穴とかが開いてて、でちょっとこう吹くとちゃんと音色が鳴るみたいな。で今普通に使われているフルートと比べても、ちゃんとその音色のなんていうのかな、幅、音が出るその音域の広さとかは結構今のと遜色ないみたいな、いろんな音が出せるっていうぐらいかなり本格的な、フルートが、まあ、現状では世界最古の楽器と言われてる。まあわかんない、こういうもの考古学っていうのはさ、どんどん更新されるからね、もちろん。このやっぱ新しく発掘されればされるほどこう上書きされていくから、まあ来年もしかしたらアナログシンセサイザーとか発掘されるかもしんないからね。これわかんない、その旧石器時代のもうちょい前の一個前の文明のやつだよ。だから今の俺らの文明の前の、滅びる前の超古代文明の頃に使われていたシンセサイザーみたいな、その頃のダフトパンクとかケミカルブラザーズが使っていたアナログシンセサイザー、音がぶっといやつな、音がぶっとい、いい低音が出るアナログシンセサイザーが発掘される可能性あるから、それはまあ何とも言えないわけよ。これはどう考えても60万年前に使われていたアナログシンセサイザーですってのがハードオフで出品される可能性あるから、これ全然何とも言えないんだけど、あくまで現状ね、現状世界最古って考えられてるのはこの3万5千年前の鳥の骨で作られたフルートですっていうさ、見つけてさ、すごいよね。そんな頃から楽器がやっぱあって、しかもちゃんとその音程も変わって笛として吹けるみたいなものがありましたみたいな。もうさ、すごい気になるのはさ、どうやって作られたんだろうってのがやっぱ気になるよね。一番最初にその笛を作ったやつがいるわけじゃん、やっぱり。そうなってくると、なんかその打楽器とかだったらイメージしやすいんだよ、もう少し。なんかこう木の棒をこう石に打ち付けてみたいな、そのね、なんかこう、まあ、むしゃくしゃしてイライラして、あーマンモス取れねえなーみたいな感じでイライラして、なんだよもう朝5時起きで付き合ってんのに全然マンモスの一匹も取れねえじゃねえかよって、カンカンカンカンカンカンカンカンカンカンこう持っていた木の棒を石にこう打ち付けてると、だんだんそれがんなんかグルーブ生んでるなこれみたいな感じで気づいて、あれ俺の心の中のビート刻んでくれてるみたいな感じで打楽器生まれてったみたいな、あれこのイライラがビートに乗ってるみたいな感じで、その周りにいた人類もみんなこう踊り出して、あ、わかんないけど体動いちゃうね、スイングしちゃうねみたいな感じで打楽器生まれてったみたいのはなんとなくイメージできるけど、一番最初にフルート作ったやつすごくない？これ笛になるってか、笛っていう概念もないわけじゃん、まだその頃にはさ。しかもそんな鳥の骨からなんかそれが吹いたら音が出るみたいのに気づくやつっていうのは、まあ俺が思うに、まあ多分最初そのなんか鳥のなんか骨付きの肉料理食ってたんだろうな、おそらく当時。なんかこう、まあ手羽先みたいな、こうフライドチキンみたいな、まあ揚げ物はまだないだろうけど、なんか骨がついたまんまの 肉をおそらく食べてたと思うんだよ、もりもり食べて、まあ、当時の鳥貴族みたいな感じのとこでもりもりもりもり安くて美味しくてもうねいいこと尽くしの鳥貴族で、当時のねまだ貴族っていう文明はないけど、その頃貴族という階級はまだあんまない頃だけど、あの農耕とか始まった後に本格的にそういう階級ってのが生まれてったっていう時代ね、歴史があるから、貴族の貴族、鳥貴族の貴族ってなんだろうって当時はみんな思ってるよ、その旧石器時代の人たちは。貴族ってなんだろうと思いながらも、まあなんかそれ鶏料理を多分食べてて、うめえな、もりもりもりもり食べてて、でもああうまい、たまんねえなおいこれみたいな感じで食べてたわけじゃん、当時の食いしん坊が。
最高だよこれみたいな、軟骨のあたりが最高みたいな、
ボリボリボリボリ冷めてさ、で多分その食べ終わった後も骨もしゃぶってたんだろうね、味が残ってるから、やっぱり
えお前骨いらねえの、じゃあもらっていいみたいな感じでこう骨もらって
チューチューチューチュー捨てたわけだよ。でももうお前その肉なんかついてないんだから捨てる、
いやこれ骨がうめんじゃねえか、骨をしゃぶってんのがうめんだろうつって、こう
チューチューチューチュー捨てたら、多分そのチューチュー吸っていたのがこう勢い余ってこう息を逆に吹き込んじゃって、その瞬間ピーンと音が鳴って
あれ今なんか鳴ったぞみたいな感じなんだよ、
多分口にこう骨を加えてこう息をしてたら、たまたま、まあ、その骨の響きとかさ、焼いたりすると骨もね割れ目が入ったりするから、そこに息が流し込んでピーッと音が出たみたいな、多分偶発的にこういうものってできるでしょ、狙ってはやんないじゃんさすがに、こうね、そんな鶏肉食べながらこれなんか吹いたら音出るかもなんて気づかないから、多分そういう風にあのガリガリ君食べた後ずっとアイスの棒を加えてるみたいな感じで
いやこれ3日はしゃぶれるみたいな感じでずっと骨をしゃぶってた食いしん坊の子がふーんってこう疲れたから息をふーんって吹いた瞬間ピーッと音が出て、なんか今俺の気持ちが高ぶったみたいな感じでこう気づいたわけじゃん、今なんか奏でたぞみたいな、
その瞬間に人類最古のこう楽器が誕生するんで、こういうのは多分偶然が偶然を生んでさ、なんかこうその瞬間新しい文化みたいのが生まれるわけじゃん、あ今生まれたみたいな、その時に管楽器に通じる後のね、後の管楽器、後のマイルス・デイビスにつながる道がだいぶ長い道だけど、だいぶ長いよ確かに、今だいぶだいぶ長い道になったけど、今後のマイルス・デイビス、後の武田真治につながる、まあまあ同じ道っちゃ同じ道だから間違いじゃないからそれ全てのその管楽器なり副系のね、木管楽器なり副系の楽器の道はその食いしん坊に繋がってるわけだから、鳥の骨ずっとしゃぶってたあいつにそいつが気づいてくれたおかげで、しかもその音が出るとなんか俺の気持ち高ぶるみたいのが分かったわけじゃん
俺のもっと食いてって気持ちが乗った気がするみたいな
気づいたわけじゃんその結果俺たちは小学校の時ずっとこうリコーダーとホラガイを授業で吹いてたっていう歴史が出来上がったわけだから、すごいなんかこうドラマチックというか、そんな昔からさ音楽あったんだなみたいな。でちなみにそのドイツの洞窟ね、その世界最古の楽器が発見されたその洞窟付近からはもうなんかいろんなそういう楽器とか、あと絵画とかがその後見つかったんだと。でしかもその同時期に作られたんじゃなくて、その後世に制作された楽器みたいのも出てきたんだと、まあ、そこは何十年後何百年後か分かんない、そのどれぐらい刻みか分かんないけど、まあ、1000年後2000年後に作られたと思われるのか分からんけど、結構その継続的に楽器がどうやら制作された形跡があるみたいな。でおそらくその洞窟周辺ではすごい豊かな音楽の文化が形成されたんじゃないかっていう、その研究者のさ言ってることも見てさ、もうその一帯はだから音楽がもう芽生えね、花開いたというか、すごい盛んだったみたいな。だからもうあれじゃない、なんかもうフェスとかやってたんじゃない、やっぱフェス文化とかいやそれはフェスあるでしょ、やっぱりそりゃいい音色を奏でるやつらが集まったらフェスになるわけだから、まあその、まあ、フジロックじゃないけどね、そのドイツの山ロックのドイツの山ロックフェスティバルみたいな感じで、いやちょっと山の名前出てこなかったから、ドイツの山ロックフェスティバルのもう3日3晩ずっと フルートと打楽器で奏でるさ、もうミュージックみたいな。で屋台にずっとその鶏の肉、手羽先みたいな鶏の肉をみんなでモリモリ食べながら。だってその時にその楽器の音色を聞いていいものだってみんなが思わない限り文化は続かないわけじゃん。なんかあの食いしん坊また変なことやってんなんで終わったらダメなわけじゃん。なんかね、あいつまた鳥の骨ずっとしゃぶってなんかピーピー言ってんなじゃ終わっちゃうわけだから、やっぱその時偶然ピーって出た音にみんなもときめかないと、あれなんかすごい懐かしい香水の匂いしたみたいな感じにならないと、すごいなんかあの香水を思い出したみたいな感じで、あのイノシシの臭腺かなんかを使ったあの香水の匂いを思い出したみたいな、あの香水のせいだよみたいな、あの香水のせいだよ全部みたいな風にみんながならないと、その時にやっぱりこう気持ちがみんながこう動いたから音楽ってのはどんどんどんどんさ継承されてったわけだから、すごいなんかドラマがあるなみたいな。ツアーとかやってたのかな当時も、ワールドツアーとか。いやワールドツアーだ当時あれでしょ、まだ大陸若干つながってる頃だろうからツアーしやすいよね、ワールドツアーがやりやすいよ多分。いやだってほら笠原くん飛行機とかないから、その頃は飛行機もなければ、おそらく船もまだないだろう、そんな本格的な船ないだろうから、やっぱ歩いて回るんじゃないの、ワールドツアーってなったら。それはまあね、北米ツアーだとかアジアツアーだってなったらみんな歩いて頑張って、当時足腰丈夫だからね、やっぱ石器時代の人たち足腰丈夫だろうから、じゃあちょっとワールドツアー行ってくるわみたいな感じでいろんなところ回ってピーピーピーピー笛吹いて、すごいなんかこうドラマだ。あとあれだよね、こういうのって本当にどんどんどんどん更新されるから次何が出てくるかちょっと楽しみだよね。もう本当にフルートっていう時点でかなり意外じゃん、正直世界最古の楽器がフルートっていう時点で。いやーなんかもうチェロとか出てきたらどうすんだろう、もう混乱すんだろうな、もう先にチェロみたいな、チェロの後に弓みたいな感じだったらもう逆じゃねって、どう見てもパイプオルガンみたいな感じとかさ今後出てくるかもしんないわけじゃん。誰が、いやいやありえないんだけど、ありえないんだけど形状的にエレクトーンだみたいなものが今後出る可能性あるわけでしょ。いやありえないよ、エレクトーンがそんなに700万年前のエレクトーンが出てきたみたいになるかもしれないじゃん。いやどう調べても、どうやってこうね研究者の人たちが調べてもちゃんとそのあれなんだもん、製造年のところにちゃんと700万年前って書いてあるから、これはやっぱり700万年前のエレクトーンだわなみたいな、すっごいまだまだまだ更新されるんだろうなといったところで、本日も参りましょう、タイムマシン部のラジオ。そんでさ、そのちょっとホラ街の話をもうちょっとするとさ、実はそのホラ街の音色聞けるんだよ今 YouTube で。そう YouTube で検索してもらうと、その出土したそのホラ街をちゃんとした演奏家の方が吹いた動画っていうのを、なんか見ることができて、で俺も見たんだけど、ちゃんとねこうブーみたいな音が鳴ってるわけ、ブーブーみたいなさ音が聞けるんだけど、ただまあちょっとホラ街あれじゃないですか、まあぶっちゃけ素人じゃないですか僕ら、ホラ街なんかさっき小学校の時に習ってたとか言っちゃいましたけど、ちょっとねちょっと自分の過去を捏造しちゃいましたけど、僕ちょうどねホラ街やってない頃の世代なんですよ、義務教育で。今のねちっちゃい子たちはホラ街やってるみたいだけど、俺やってなかったから当時アルトリコーダーとかでしたから、ホラ街のさ音色の良し悪しって分かんないじゃんぶっちゃけもう。よくほらガクトとかが出てるなんか芸能人格付けの番組あるでしょ、あの時になんかめちゃくちゃ高級なバイオリンとすごい安いバイオリンを聴き比べて、どっちが高級のバイオリンでしょうかっていうのを当てるみたいなやつあるじゃん、なんか でそのガクトは耳もいいから分かるみたいな、別にバイオリン奏者じゃないんだけど、いやこんなのも余裕だよみたいな、どう考えてもこっちの方が音の深みがあるよねみたいな感じで、いい楽器を当てるみたいなあるじゃん。ちょっとやっぱまあホラガイのその音色の深みみたいなものに関しては正直わからないというか、でも基本的に楽器ってやっぱこう古いものほどヴィンテージ品として扱われて、まあいいものが実際多かったりするんだよね楽器って。まあエレキギターなんか本当そうだけど、やっぱりこう古いものの方がまだ大量生産の時代じゃないから、一個一個すごいちゃんと丁寧に作られていたり、あとこう材料とかもすごいなんか厳選したものが使われたりしてるわけで、やっぱりその楽器ってある程度いっぱい作られるようになると工場で大量生産されるようになるから、一つ一つの品質は安定はするんだけどちょっと下がっていくみたいなのがあるわけで、やっぱヴィンテージ品って憧れがあるわけですよすごく。もうギターのね1960年代50年代のものなんか買ったらもう安くても50万とかも高いと100万とかするけど、やっぱめちゃくちゃいい音するんだよヴィンテージの本当にいいエレキギターとかって。もうまあこれは確かにこうヴィンテージのものしか出せない音なんだろうなっていうのがあるから、今回のホラガイなんてもう超ヴィンテージもヴィンテージじゃん。もう1万8000年前なんてめちゃめちゃヴィンテージものなわけじゃん。もうそんな買取価格いくらよみたいなぐらいの、もうめちゃくちゃレアなやつでしょ。だからこのホラガイのプロからしたらたまんない音色なんだろうねこのホラガイは。もううわ この時代のホラガイはやっぱ違うなみたいなあるわけじゃん。音色の深みがまあ全然違う。やっぱ材質が違うもん。やっぱ今とやっぱりもうすっごいいいねこのちょっと荒々しい感じがね、この荒削りな感じのこの音色がまあやっぱヴィンテージじゃないと出ないわみたいな感じで分かるわけじゃんホラガイのプロには。ホラガイのプロってなるとやっぱ戦国大名でしょどうしたって。だから戦国大名がこのまあもし戦国時代にこの1万8000年前のホラガイがね出土して、フランスで出土して、でいろいろこう巡り巡ってこう日本に伝わって、何万トライのものだみたいな感じで、珍しいの珍しいのっつって宣教師と共にやってきて、そのこれ宣教師もすげえもん持ってきたなとは思うけど、ポルトガルの商人とかが持ち込んで、これ私の国ではこれすごい世界最古の笛って言われてますみたいな、珍しいものであるのみたいな感じ で当時の戦国大名結構珍しいもの好きだったりするから、すごいその貴重なものをありがたいのみたいな感じでもらってさ、で実際なんかこうじゃあいざ戦だってなってさ、そのね、これから戦うぞっていう時にそのね今回の1万8000年前のホラガイブーって吹いたら、深いのみたいな感じになるわけじゃん。もうそのだってめっちゃ聞いてんだから、その頃の戦国時代の人たちは普段からホラガイを。まことに深い響きであるのみたいな感じでもうさもう感動しちゃうわけじゃん。これから戦うっていう時にまことに深いみたいな。だからもうそのこれから戦だってなってんのに、もうなんかこう遥か古来のまだ戦のない太平の世が浮かんだのみたいな感じになっちゃうわけで、もう戦う気持ちがそがれちゃうみたいな。敵陣もね、もちろん敵陣もまだあの頃は誰も戦っていなかったみたいな。今の我々はこうやってこうね剣を交わすことしかできないけど、あの太平の世が頭に浮かんだのみたいな、もうそういう諸行無常の響きみたいのを感じれんじゃないの。わかんないけど、ほら俺は素人だから、ホラガイのそこは武田信玄とか毛利元就とか上杉謙信に聞かないと、いやいやもうみんな絶賛するかもしんないよ、もう良き音色じゃ良き音色じゃみたいな感じでいやちょっと興味ある方ね、見れますから、まあ、検索すれば多分出てくると思います。ホラガイのね、その世界最古のホラガイみたいのでやれば、まあ、ちょっとあの音色の良さが分かった人教えてほしいな、そのどういう良さがあるのか。ちょっと僕はまだね耳がそんな良くないので、あホラガイの音だなぐらいしか思わなかったんですけど、聞く人が聞いたらもう太平の世が頭に浮かぶホラガイの音色なので、ぜひぜひちょっと聞いてみてくださいって言ったところで、すごい 最近のこの世の中らしいなっていうニュースをさ、この間見かけてさ、はい、今リモートでお仕事してる人多いでしょ、かなり、
はいはい、
リモートワークみたいなものってもうどんどんどんどん主流になってくるというか、はい、結構まあこのラジオ聞いてくださってる方の中にももうお仕事はリモートです、1週間の半分は家でやってますとかさ、もうずっと完全リモートですって方いると思うんだけど、はい、そういうリモートワークになってもやっぱり会議っていうのは必要になってくるわけじゃん、
はいはい、
ね、こう自分のこう上司とか部下とミーティングをするっていうのはやるわけで、でそういう時に、まあ、去年からずっとこう話題になっている Zoom を使ってみんな会議を今するわけで、 Zoom 会議っていう、たださ、まあリモートになったとはいえやっぱりなんつうのかな、会議ってめんどくさいじゃん、やっぱミーティングってぶっちゃけ、いやまあ俺もなんで毎週2時間ミーティングやんなきゃいけないのかなみたいなのあるけど、まあそれはちょっと置いといて、それ置いといて、まあね、あのお仕事のお仕事先の人が聞いてたらもう終わっちゃうから、俺完全にこれもう済んじゃうから、ちょっと今の流しといて、嘘の話だから、俺が毎週2時間ミーティングやってるなんて、ミーティング、あのリモートではなくね、普通に出社して、毎週2時間の会議やるとかね、なんでこんな会議うちの会社するのかなとか、全部嘘の夢の話、それ全部夢の話、悪夢の話だから、ナイトメアだからカテゴリーそれは Zoom で、まあ、会議やったとしても、まあぶっちゃけめんどくさいでしょ、 Zoom 会議って言ったってさ、そんなこう、しかもやっぱりリモートだからこそ会議室とかの時間もなかったりね、こうケツとか決まってなかったりすると、割とダラダラダラダラ会議しちゃうみたいなさ、悩みもあったりするわけじゃん。でそういう方のためにものすごい心強いツールが今回誕生したっていうニュースで、ズームエスケーパーっていうなんかウェブ上で使えるソフトらしいんだけど、これどういうものかっていうと、そのズーム会議をしている時ね、まあどんどんどんどん会議が盛り上がってきて長引いて、もう部長がどんどんヒートアップしちゃって、じゃあもうみんなそれぞれなんか一人一つ案を今から出そうみたいな、いい案が出るまでじゃあちょっと今日頑張ろうじゃないか、まあリモートなんだからみんな時間あるだろうみたいな感じで、これ長引いた時にそのズーム会場に騒音を流すことができるソフトなんだと。これはいろんなタイプの騒音をボタン1個で流せる。で、まあ、騒音の種類はいろいろあって、例えば赤ちゃんの鳴き声とか、あと犬の鳴き声とか、あと工事現場の騒音とか、そういうものをこうボタン押すと会議中にオンギャーオンギャーオンギャーって聞こえてきたりとか、あのワンワンワンワンってこう、こう音がね、鳴き声が鳴り始めて、で、あ、すいません、ちょっと赤ちゃん泣いちゃってるみたいなんで、ちょっと僕一回抜けていいですかみたいな感じで、自然に会議から抜け出すことができるっていうツールなの。あ、しょうがないね、泣いちゃってるみたいだから、あやしてきなさい、シュレ君みたいな感じで、その場をこう、うん、何にもこう、揉めることもなく、すいません、部長、ちょっと僕、一瞬ちょっと抜けていいですかみたいなことができるっていう、ズームエスケーパーというソフト。これ、すっごい便利じゃん、やっぱ、こういうのがあってくれると。もう誰も傷つかないからね、これはね、別にね誰も傷つかない、上司も傷つかないし俺も傷つかないから、もう最高のソフトなわけ。でもただ難しいのが、やっぱこの赤ちゃんの鳴き声とか、あと犬の鳴き声とかね、こういうものを使っちゃうと、やっぱ後々さ、ずっと聞かれるわけじゃん、今何歳になったのみたいなね、白井くんところへ、そういえばお子さん今何歳とかさ、あのワンちゃん実は私も犬飼っててねみたいな話になるかもしれないじゃん、私もね、実はね、実家で可愛いコーギーを飼っていたんだけどねみたいな、え、ちょっとちなみに写真送ってくれよとか言われる可能性あるわけじゃん。そしたらもうね、ちょっとめんどくさいことになってくるわけじゃん、だんだんこれって、そこで極端なこう嘘をついちゃうと。だからやっぱすごい使いやすいのは工事現場の騒音だと思うんだよ、これ。工事現場をわざわざ写真撮ってこいなんて言われることないから。でも実際ね、やっぱり自分家の近所とかで工事の騒音が入ると本当にうるさいから、俺今からね2年ぐらい前かな、自分の住んでるこのマンションの外壁の工事みたいなことをやったことあって、もう尋常じゃない騒音なんだよ、やっぱり。もうすごい、家にいるともうずっとガガガガガガガガガガガガみたいな、なんか削るような音とかさ、もうすごい音が鳴ってたから、工事現場のこの騒音っていうのはこういう時一番使えるわけ。もう会議めんどくせえなーみたいな、じゃあみんな一人一つ案を出そうじゃないか、もうせっかくなんだから思ってることを言えばいいんだよみんな、もって、あ、めんど
上司が部長がこのスイッチ入るとまあ長いんだよなこっからってなったら、そのボタンをポチッと押せばカンカンカンカンカンカンカンと音が鳴り始めるわけで、そこにでこういう時自分から言い出しちゃうと嘘くさくなるから、いやアイデアですか、あアイデアですか、うんそうっすね、でもそうですよね、みんなでやっぱりこう出し合わないとダメですね、カンカンカンカンカンカンカンカンってずっと鳴ってるわけ。そしたら上司の方から、あごめん、ちょ白井くんもうちょっと声のボリューム上げてもらっていいかなみたいな、あはい、あ、そうですね、あの僕の考えたアイディアなんですけど、やっぱりこういう時はその正確にこうデータベースをまず構築する、カンカンカンカンカンみたいな、まあせっかくねその白井くんがアイディアを出してくれてるんだけど、ちょっとねその工事現場の音がさっきからねちょっと入っててね、ごめんね、ちょっとね白井くんの声がよく聞こえないんだ、カンカンカンカン、あ聞こえます、あ聞こえます、すいません部長、ちょっとあの近所で今ちょっと工事やってて、すいません、ちょいや参ったなこれ、工事長いんだよなこれ、もう参ったな、いやこれカンカン始まると長いんですよこの工事ってなれば、部長がまあじゃあ、うん、まあまあじゃあ今日はもうね、まあ、ここまでも1時間ぐらいミーティングもしたから、じゃあ一回じゃあ今日はこれでお開きにしようかみたいな感じで自然にね、自分から言うやついないでしょ、工事の音うるさいのは今から入っちゃいますって言っちゃダメだから、やっぱ自然にフェードインでこうカンカンカンカンカンって入れてって上司から切り出してくれないと、まあまあじゃあちょっと、まあ日を改めようか、まあまあみんなじゃあ各自まあね、じゃあ1週間ぐらいちょっとあのアイディア練ってみて、で来週の、うん、また水曜日、うん、ミーティングしようみたいな感じになってくれればいいんだから、これが多分一番いい使い方だと思うんだよこのズームエスケーパーの。ただすごい問題が一個あるのが、まあさすがに5年ぐらい使うとバレっかなっていう、5年ぐらいこれを使い続けた時に5年経っても
じゃあまあうんまあ本当はねちょっとこの話をこの会議でするの私は迷ったんだけどね、まあ、まあ、こういうやっぱ言わないと人は変わらないからね、あの白井君君のこないだのあのレポートなんだけどね、いや悪くはないんだよ悪くはないんだけど、君どうしてもちょっと思い込みがそのまんまデータにカンカンカンカンカンカンみたいな、自分に都合の悪い話が出てきたらこのカンカン鳴らすだけじゃん、カンカンカンカンああみたいな顔してさ、また工事始まったみたいのをやっても部長としては5年間何作ってんだろうの気持ちじゃん、もうまた工事の音が毎週工事の音入り続けるけど、そうやもう5年間だなみたいな、カンカンカンカンカン、また鳴ってるぞまた鳴ってるぞみたいな感じになるわけでしょ。で部長すいません、ちょっと、もう今から部長の大事なお話が聞けると思ったのに、もう工事がもう終わらないんですよ、すいません部長みたいな。そうするともう部長的にはさすがに、まあしょうがないんだけどね、まあ工事はしょうがないんだけど、そのちなみに君んちの近くはそれ何作ってんのかなって話になるわけじゃん。今ラジオネームカニパンさんが言ってるけど、サグラダファミリアじゃないんだよな、サグラダファミリアじゃないよな、君んちスペインじゃないよな。何言ってんすか部長、僕日本に住んでます、どうしたんすか部長、いやサグラダファミリアなのかなみたいな、いやいや冗談だけどね、これ冗談だけど、サグラダファミリア、あ日本か、日本だよな、そうだよな、君んちは渋谷駅とかじゃないよね、渋谷駅のいつまでたっても終わんないから工事が、もう渋谷駅はもう何年10年以上ずっと工事してるけど、渋谷駅じゃないんだよな、渋谷駅じゃないっすよ、僕松戸ですよ、どうしたんすか部長みたいな感じでカンカンカンカンってその間もずっと乗ってて、いやじゃあ君んとこ なんか何近所は何マンションかなんか建ててるの、そういうビルなのか、なんかそういう大きいもの建てて、いやわかんない、なんかバベルの塔みたいに作ってんじゃないですかねみたいな、バベルの塔だってそれは完成しないからしょうがないのかみたいな、もうさ絶対部長としてはもう写真撮れって言われるじゃん、一回ちょっと撮ってくれないか写真って言ったら、したらもうしょうがないから頑張ってこうねフォトショップに詳しい人とかに頼んでね、バベルの塔みたいなやつリアルなやつ作ってもらって、あー本当にバベルの塔作ってんだね松戸にねみたいな、 まだ3階部分しか出来上がってないんだねみたいな、まあまあでもその方がいいかもしれない、最終的に崩れちゃうやつだからあれは、その方がいいかもみたいな。
結構だからあれだよね、変えていかないとダメじゃん、もう5年、5年カンカンカンカンは無理だからな。だから工事の種類みたいなやつを変えていけばいいのかな、キュイーみたいな音とか、途中までカンカンカンカンにしといて、でまあ頑張って3年カンカンで行って、もう打ちつけてるんですと、とにかく長い杭を打ちつけてるんです。いやなんかその地盤があんまいいとこじゃないらしくて、なんかすごいその長い杭を打ち付けてるらしいんですよね。なんかいや僕も聞いた話なんですけどね、その工事現場のその警備のおじさんとちょっと仲良くなって、この間あのちょっと何やってんですかって聞いたら、なんか地球の核に届く杭を打ってるみたいなことなんかこの間言ってて、だから そこまで杭を伸ばさないと地盤が危ないから、地盤が危ないからもうじゃあ地球の核につなげちゃおうみたいな感じで、地下駐車場をブラジルに作ろうみたいな話が今出てるらしいんですよ。なんかいや僕も聞いただけですけどね、僕も聞いただけなんですけど、
まあ松戸のあたりはこれから開発が進むだろうからねみたいな感じで部長も納得してくれて、その頑張って3年は打ち付け系で頑張って、で4年目からは吸引系でなんか切ってるらしいっすわみたいな、もうなんかわかんないですけど、工事現場だけでどこまで持つかなっていうのがありますけど、まあちょっとね、これ日本でサービスもう開始してるのかちょっとまだそこまで分かんないですけど、そういうのが、今回発明されたということなんで、ぜひちょっと皆さんね使ってみてください、このズームエスケーパー役に立てていただけたらなと、はい、思います。それでは本日もコーナー参りましょう、おまかせランキング。さあ今週もおまかせランキングの時間になりました。このコーナーはこちらからまずランキングの中身を先に発表しております。皆様にはそれがどんなランキングなのかを考えてもらうコーナーとなっております。本日のお題はスマートフォンが3位になるランキングです。スマートフォンが3位になるランキングです。生放送ご参加の皆さん、ぜひコメントでもどんどん投稿してください、よろしくお願いします。さあそれでは参りましょう。もうね、もう本当に今の現代人にはなくてはならないもの、スマートフォンですけど、そんなスマートフォンが3位にランクインするランキングはどんなランキングでしょうか。ラジオネームジャンプ、会いたい時に震えるものランキング第3位スマートフォン、間違いじゃないね、心の前にスマートフォンがやっぱり震えるわけですから、今の私たちの心を代弁してくれるのはこれはやっぱりスマートフォン、いいですね、なんか歌詞にも出てきそうな、いいですね。続いてラジオネームうさえ、料理人の皆さんに聞きました、ニンニクだけをちょっと刻みたいとき、わざわざまな板を出すのが面倒で誰も見ていない隙につい使ってしまうもの第3位スマートフォン。これもあるあるですね、ほんとあるあるですよ、これはめんどくせえなー、まな板出すのですよね、もう洗っちったよもうまな板、どうしよう、ちょっとだけないよ、ちょい刻みのね、ちょいニンニクをちょい足したいだけなんだけどなーみたいな時に、まあまあ iPhone の XS だったら結構でかいしね、裏面ね結構でかいからいけるかなっていうところでね、一流シェフの皆さんは使われますよやっぱりね。ラジオネーム眠い、ぶん投げてブーメランみたいに戻ってきてくれないものランキング第3位スマートフォン。これね、そうなんですよ、意外や意外、スマートフォン戻ってこないんだよな、戻ってくるかなと思ったけどね、あ全然、意外と戻ってこないやつですよね。僕もね、いやいや何回か投げたことありますけどね、何回かぶん投げたことありますけど意外と戻ってこないんですよね。第2位フライパンですよね、フライパンも意外と戻ってこないんですよね、いけっかな、形状的にいけっかなと思うんだけど案外戻ってこないんですよね。第1位スパナですけどね、スパナなんかも全然戻ってきてくんない、もう行ったっきりですよ、どういう状況なのかな、スパナは、スパナを投げる状況っていうのは、なんかしらのアクションゲームの敵キャラみたいだけどね、なんかマリオに出てきそうだけど、スパナ投げてくるやつ戻ってこないんだよな。
さあスマートフォンが第3位になるランキングはどんなものがあるでしょうか。続いてラジオネームゆうゆう。某大学の研究員200人に聞きました。人類を大化へと導くものランキング第3位スマートフォン。いや間違いないですよ、これやっぱ退化しちゃいますよ、スマートフォン頼っちゃうとね。まあ便利ですけどね、便利なものほど退化に導いていくこあるかもしれない。第2位ゲーム。いやーゲーム楽しいからな。でも俺もゲーム大好きだからまあついついやっちゃうんだけど、やっぱ難しいんでしょうね、やっぱりちょっとこう時間どんどん溶けちゃうからねゲームやるとね。第1位ふわふわの犬。これ間違いないなもうな。ふわふわの犬はやっぱりこう戻ってっちゃうよ人類は昔に。いやもう空だって石器時代の頃からかわいいだったわけじゃん、ふわふわの犬は。おわーもふまふまふまふまふの頃に戻っちゃうから心は、あの頃と一緒にあの頃のようになっちゃうもん。ふわふわの犬コーギーかわいい、コーギーもうコーギー大好きだからコーギー、そりゃもういいんです。だからもう健全な対価ですよ、もう喜ばしき対価ですよ。それはもう猫も好きだけど犬も好きですからね私はね。はい、スマートフォンが3位になるランキング他にどんなものがあるでしょうか。ラジオネームカニパン。ロミオとジュリエットが持つべきものだったもの。いやー間違いないね、ロミオとジュリエットは持つべきだったな。スマートフォンがあればあの悲劇は生まれてなかったな。ちょっと今からあの嘘の死にやるからみたいな、嘘の毒飲むからみたいなLINE でね送ってね、ちゃんとねこれ嘘のやつだから、この死んだように見えるかもしんないけど嘘のやつだからねっていうのをちゃんと相手に送っとけばあのすれ違い起きなかったわけですし、だからあのバルコニーの下来たら LINE 送っとけばよかったんだからね、来たよみたいな感じで。そうだよ、ロミオとジュリエットはスマホ持っとけばね結ばれたわけだよやっぱりね。だからロミオの方がジュリエットの家で撮った写真ツイッターでアップしちゃってこう特定されちゃって大揉めになるみたいな、結局向こうがバレちゃってジュリエットの家にバレちゃって、それがまあ大事になるみたいなあるだろうね。やっぱ浮かれちゃうからやっぱロミオも、今日の晩ご飯なんとチーズフォンデューみたいな感じでアップしちゃって、あれこのチーズフォンデューに使ってるこのフォークってこの間ジュリエットがインスタでアップしてたやつじゃないみたいな感じでバレちゃってそっからこう悲劇につながるパターンあるかもしれないからね。ロミオとジュリエットは持つべきだったな確かにな。さあ続いてどんどん参りましょう。スマートフォンが3位になるランキング、ラジオネームうさえ。ランプの性の引っ越し先候補第3位スマートフォン。いやー便利だからな、いやーまあ確かになランプの性バリに便利なものだし、あとよくこすってくれるしね現代人はね、よく指でこすってくれるからねスマートフォンに入ればね、出番が多くなるからね、自分の機能も増えてくしねやっぱりねスマートフォンの中入ればね、ほぼほぼまあポジション的には一緒ですからランプのせいとスマホなんてほとんど一緒ですからね、これも便利さで言えばね、なんならもうランプのせいより願いをいろいろ叶えてくれるわけですからスマートフォンなんてものはさあでは最後、スマートフォンが3位になるランキング、ラジオネーム浜屋。50年後親の形見として教団を受け止めるものランキング第3位スマートフォン。いやそうですよ、もう50年後のそういうなんていうのかな、アクション映画とかのあの胸に当たった銃弾を受け止めてるもののもう定番といったらスマホでしょ、もう間違いなく。だってどんどん頑丈になってるしスマートフォンだって、あのガラスディスプレイだって今すごい頑丈になってるからね、昔はホイホイ割れちゃったけど今なかなか割れないからね、もうそれはあれでしょう、もう10 10年20年どんどん経ってったらなんかすごいものすごい合金のスマホとかになってくんだろうから見事に凶弾を受け止める銃弾も受け止めるようになるからあるあるですよね。あるあるのシーンになってくでしょうね。いやスマホの未来がすごい楽しみになるランキングでしたね。あ最後にもう一個生放送中に来ましたので、ラジオネーム眠い遅刻遅刻ってヒロインが加えているものランキング第3位スマートフォン。あそうそうそうそうそうヒロインが加えてるものって言ったらねスマートフォンですよ。そうそうそう転校生とぶつかるねあの直前のシーンね。やっぱりあの少女漫画のその一番最初のシーンってやっぱりそのヒロインが朝食のスマートフォン食べかけで学校に向かうみたいなとこだもんね。半分食べた iPhone をこう口に加えていけない遅刻遅刻ってこうねリチウム電池を燃料にして動いているアンドロイドの主人公がリチウム電池のあの液体をチューチュー吸いながら活動しているアンドロイドのあの主人公の子がガッチャンガッチャンガッチャン遅刻遅刻って言いながらね足のモーターがキュインキュインってなりながらね走っていると転校生のペッパーくんとドーンってぶつかってそっからロマンスが生まれるみたいな。で最終的に学校がロボットに変形して戦うみたいなやつですよね。もう定番ですよもう本当に懐かしいですね本当にね。昔はよくねそういうのいっぱいありましたけどね。はいではスマートフォンが3位になるランキングでございました。さあ次回のランキングです。次回のお任せランキングの、お題は本能寺の変が2位になるランキングです。本能寺の変が2位になるランキング。いや別にだって何でもいいんですからランキングは別にあるでしょ。本能寺の変が2位に入るランキングだってあるでしょ。で物とかねイベントだけじゃなくて、まあ、本能寺の変も一つのイベントですけど本能寺の変が2位になるランキングはどんなランキングがあるでしょうか。ぜひぜひ皆さん考えて送ってきてください。よろしくお願いいたします。はいではお時間もだいぶ迫ってきてますがもう一つコーナー参りましょう。白井さんうちで働きませんか。さあ今週も始まりました白井さんうちで働きませんか。このコーナーは白井さんにお仕事を紹介してあげようというとても優しい愛と優しさにあふれたそして私の希望と未来が詰まったそんな素敵なコーナーです。今日もですね番組 DJ 白井のためにたくさんのお仕事紹介をいただいております。どんどん参りましょう。ラジオネームカニパンキューボ白井さんうちで働きませんか。いやキューボ来ましたよ。会社名オーキド研究所。仕事内容、不思議な生き物の研究をしておるぞ。来週わしの孫が友達を連れて相棒を選びに来るんじゃ。ただ昨晩3匹のうち1匹に逃げられてしもうての。代わりにボールの中でモンスターのふりをしてくれんかな。待っとるぞ。いやいやいやいやいやいやいやありがたいね。いろんなお仕事が来ますけど、今回は何ですか。ボールの中でモンスターのふりをしろという。でそのなんか、まあこのね、社長ですかねこの方研究所の所長ですかね所長の方なのかな所長の方のお孫さんがなんか選びに来るっていうのはちょっと何のことなのかよくわかんないんですけど相棒を選びに来るっていうのはどういうことなんだろうと思いますけどまあまあおそらくその、3匹のうちの1匹を選ばれるんでしょう。あすごいねなんか光栄ですねすごくね僕をそんな代わりに僕を選んでくれるなんてね。ただちょっと一個問題がありましてまあ、お孫さんに僕が選ばれなかった時に僕どうなるんでしょうかね。そこがすごい気になるんですよ。その無事に選ばれたら、まあ、そこからねマサラタウンにさよならバイバイして、まあ、そこから長い長い、まあ、世界に通用するコンテンツとして僕も活躍できるんですけど選ばれなかった場合に僕が選ばれなかった時僕はそれはどうなるんですかね。僕というデータ選ばれなかった僕というデータはどうなっちゃうのかがすごく気になるんですよ。そこがちょっとその不安がありますので考えさせてもらってもいいですか。ごめんなさい。いやチャンスだって分かってるんですよ。これが世界を股にねかけて活躍するチャンスだって分かってるんですけどちょっと不安がありますので、あとちょっとボールの中に長時間入ると腰に悪そうなのがちょっと気になるんですよ。 ごめんなさいね、考えさせてください、申し訳ないです。続いて、ラジオネームゆうゆう、会社名東急ドーナツランド。いやーテーマパークから来ましたよ。お仕事内容、当園は千葉県市川市に位置するテーマパークです。冒険や未来、童話をテーマにしており、TDL という略称で広く認知されればと考えています。白石様は企画部に配属されます。唯一無二を追求する当園が大衆に浸透できるようなアイデアを期待しています。というね、東急ドーナツランドから来ましたね。いやいやいや、もうありがたいですね。僕のそのなんか発想力みたいなものをこう企画に使うね、生かせればということで。いや僕もねテーマパークとかもすごい好きですし、そういうなんか賑やかなとこも好きですし、なんかなんでしょうね、まあ夢とか魔法が詰め込まれたような、そういうところのねテーマパークにしたいなっていう気持ちはあるんですけど、ただですね、ちょっと将来法廷での戦いになりそうな感じがするんですよ。いやいやいやいやいや、別に何かその違反してるわけじゃないですよ。東急ドーナツランドさんが何かを違反してるわけじゃないんですけど、その TDL っていう略称を使っていきたいみたいなやつ、大丈夫ですかねこれ。法廷に出ることになりませんこれ。すごい強力な法務部と戦うことになりませんかね将来的に。ちょっと不安があるんだよな会社にな。いやすごくいいテーマパークだと思いますよ。東急ドーナツランドですからね、ドーナツで行くんですか。ドーナツでこうね、冒険や未来、童話をテーマにするって素敵ですけどね。なんかこうドーナツ型の観覧車とかあるのかな、楽しそうだな。ちょっと考えさせてもらってもいいですか。ごめんなさい、本当にごめんなさい、申し訳ないです。はい、では本日最後のお仕事紹介参りましょう。ラジオネームエミリー、会社名合同会社無計画良品。仕事内容、白井さんには身近なものを利用した楽しい楽しいおもちゃを作っていただきます。作業道具として安全なハサミ、カラーペン、クレヨン、セロハンテープが支給されます。カッターナイフや両面テープは昇給に応じて与えられます。白井さんの上司は2人います。上司の1人、優しいお父さんはおもちゃ制作に欠かせない材料を提供してくれます。材料は折り紙、新聞紙、模造紙、トイレットペーパーの芯、シール、カラーセロハンなどです。季節により笹の葉やどんぐりも使用できます。どんぐりは誤飲に注意してください。そしてもう一人の上司、厳しいお母さんは白井さんの制作したおもちゃの検品をします。検品に合格したおもちゃのみが市場に流通します。完全出来高制ですので、頑張れば頑張るほど稼げます。創作性に富んだ白井さんにぴったりのお仕事かと存じます。ただし厳しいお母さんは何くだらないもの作ってるのの一言とともに、白井さんが知らない間におもちゃを可燃ごみに出してしまう場合があります。この場合は報酬が発生しません。ご注意ください。厳しいお母さんが納得するおもちゃを作成できるよう、最新の流行や将来のトレンドを取り入れつつおもちゃ制作に励んでください。白井さんの入社をお待ちしております。いやー嬉しいな、クリエイティブな仕事ですよ、すごく。本当にワクワクする仕事ですよね。なんかもうね、本当にね、いろんなそういうね、こうものを使ってね、家庭にあふれるいろんなものを使っておもちゃを作るっていう仕事で、上司にね優しいお父さんと厳しいお母さんがいるっていうね、もう万全の体制で自分のクリエイティなところを存分に発揮できるって素敵なお仕事。いや本当こういうお仕事僕すごいね、もう待ってたんですよ正直。このコーナー始まってからやっぱり自分の長所を生かしてくれるようなお仕事を来ないかなと思ってたんですけど、まさしくもう僕大好きですからね、物を作るのね、本当にぴったりなんですけど、ちょっと気になるのが、なんかちょっとした新商風景みたいな感じに見えるんですよね。なんて言うんですかね、わかります僕の言いたいこと。なんか僕が小さい子供で、本来のお父さんではない優しいお父さんと、本来のお母さんではない厳しいお母さんっていうね、厳しいお父さんっていう 風にラベリングされた人と厳しいお母さんっていうラベリングをされた人がいて、まあ僕はそこでおもちゃを作り続ける、部屋の中で、窓のない部屋なのかな、窓のない部屋でおもちゃを作り続けるというのが、まあなんかそういうタイプのカウンセリングなのかなみたいな感じがちょっとしちゃうんですよ。ごめんなさいねエミリーさん、あのそういうことわけじゃないと思うんですけど、なんかしら僕のなんか真相を、真理を覗こうとされてるのかなこの会社は。少し不安があるかなそこに。上司が通称お父さんね、通称お父さん通称お母さんっていうのは少し不安が残るかな。すごくエヴァンゲリオン的な、なんか新章風景を一つの風景を一つの一つの映像で表現してるような感じがちょっとしちゃうのがちょっと気になるところなので、考えさせてもらってもいいですかね。ごめんなさい、本当にごめんなさい。ちょっと本当にすいませんね、もう僕のわがままでこんなにいいお仕事たくさん紹介していただいてるのに、毎回毎回なかなか考えさせてもらって申し訳ないんですけど、まだまだ募集してますので、白井さんにふさわしいことは、ふさわしいお仕事ありましたらどんどん送ってきてください。よろしくお願いします。はい、全てのコーナーはまずツイッターで募集しております。ツイッターハッシュタグタイムマシン部をつけてどんどんどんどんつぶやいてください、お任せランキングもうちで働きませんかも募集しております。そしてメールでももちろん募集しております。メールアドレスタイムマシン部 @gmail.com タイムマシン部 @gmail.com まで、どんどん投稿してください。よろしくお願いいたします。さあ今週も長々と喋ってまいりました。いやーまあね、確かによく工作はしましたよ小さい頃、確かに。でまあよく怒られましたね、その小学校上がった時に図工のね時間でいっぱい使うんだから、とこういうトイレットペーパーのこう箱とかね、あトイレットペーパーじゃないとティッシュの箱とか、あとトイレットペーパーの芯とかはあなたが学校行った時のためにお母さん取っといてるのよと、それをこう全部ね、まだ小学校入る前に使っちゃったらどうするのみたいな感じで言われたことを思い出したのは本当の記憶でいいんですよね、これは大丈夫ですよね、これ僕の本当の記憶ですよねこれね。なんか作って遊ぼうを見てはこう影響はされて、ワクワクさんに影響されて、なんかワクワクしちゃうなーの気持ちのまんま自分も同じもの作ろうとしてはゴミにして、お母さんにね、もうどうするのこんないっぱい使っちゃってって、もう図工の時間が始め、ね、学校行ったらこういうのいっぱい使うのよって、その時になったらどう困るのよもうあなたがみたいな、寮が困るのよみたいな言われたのは、あれは僕の30年以上前の記憶として残ってるのは本当のやつですよね、これ大丈夫ですよね、僕がこの気づいたらいつの間にか無計画良品に入ってるなんてことないですよね、大丈夫ですよね。無計画良品っていう響きがちょっともう怖くなってきてるんですけど大丈夫ですかね。そのプロジェクトに僕はいつの間にか参加してるなんて、無計画良品のこの寮は僕の名前じゃないですよね、大丈夫ですよね。いろいろ心配になってきましたけど、はい、まあ、まだまだねお仕事募集しておりますんでお願いいたします。はい、タイムマシン部のラジオは毎週生放送のラジオです。毎週土曜日23時から生放送でお送りしております。そして毎週水曜日22時からはタイムマシン部の大会議という大喜利の番組もあります。ぜひぜひ生放送ご参加ください、よろしくお願いします。それでは今週も最後までお聞きくださいましてありがとうございました。また来週。